キーナ不可能犯罪捜査官、
はい、
512号室の三宅さん B120cc 指示表書いておくから、
うん、
ね、ドクターに言われた看護師は自分のメモ帳に書き留めていましたね、
うん、
それをキーナはしっかり見ていた、
はいはいはい、
これが今回の伏線になってたわけですよ
ね、
朝見ライダー扮するナースのね、うん、小久保みゆきが転落し、
はい、
最初は自殺と思われてたんですが、
うん、
しかしその病院では幽霊の噂のあったことから、
うん、
キーナがね、
はい、
何かが幽霊に見えてパニックになって窓から逃げようとして転落したとか
出ましたね
そして別班がね捜査に当たることになった
ね、
まあそれにしても、うん、あの犯人のね、
はい、
宮下医師吹越満さんこのクールあまりにも出過ぎじゃないでしょうかね。
ちょっとねもう目につきますね。
これで5作品目ですからねまずね歌のお兄さんではレギュラーのね、
はいはい、
音楽プロデューサーじゃないですか。
よっていうやつ ね
ここのところ ね本性を発揮したと言いますかね。
はいはいはい、
なかなかね、うん、ありがちなプロデューサーぶりでね、これもいい感じなんですよ、ね、
そうですよね。
でその合間にですね、はい、他のドラマに出ること出ることまあゲスト出演で必殺仕事人2009の第3話ですね、
はいはい、
あの殺された絵師、
うん、
ね、ありふれた奇跡第4話ではですね、
はい、
戸田恵子さんの人形制作の師匠、ね、
はいはいはい、
不倫相手でも
ある、ね、
とっととウィーンに行っちゃったわけですけどね。それからボイスの第5話では亡くなって司法解剖されたゴシップカメラマン、
はいはいはいはい、
ね、
でまたどれも同じようにヒゲ生やしてる同じ風貌ですからね。
そうそうそうでどれもですね、まあ、芸術系というかアーティスト系でしょ。
そうですよね、なんか似てるんですよ。
そう、ね、まあ、今回のドクターもねまあそういう意味ではその延長線上っていうこと
ね
となると、
はい、
あとは TBS だけですか。
うん、
ね、あの本日も晴れ異常なしか、
はい、
あのラブシャッフルで、
うん、
あのできれば、
はい、
あの陶芸家かなんかでね
アーティスト系のね
それかレスキューでね、
うん、
助け出される
陶芸家釜から火が出たとかね
まあそれにしてもね、
はい、
どうしてね、
うん、
こうやって吹越満にばっかりね出演のオファーがかかるのか
不思議ですよねこれは ね、 ね、
でこのあたりをですねぜひともキーナに解明してほしいものですよ ね、
しいですねこれはね、うん、
まあ今回の事件ではですね、うん、心霊現象の方もね、まあ科学的に解明できたということでね、
うん、
廊下に響き渡る苦しそうなうめき声はね、
うん、
天井の換気ダクトのクロストーク現象、
うん、
ね、換気ダクトを伝って違う部屋で出した声や音が別の階の部屋や廊下で聞こえる現象ということでね、
はいはいはい、
まあそれを示す CG がねまるでブラッディマンデー
ね、
あのファルコンがねハッキングする時のね、そんな感じもしましたが ね、
ね、
それからですね、霊安室のお経の声、
はいはい、
ね、これは隣接する解剖室の遺体保存用の冷蔵庫のコンプレッサー音がお経のように聞こえていただけと、
うん、
で実際その周波数を測定してみると両方の数値はかなり類似していた、
うん、
ね、それから鏡に映った霊の姿、
はい、
階段の踊り場にかけられていた鏡はとても古い鏡で、
うん、
湿気の多い場所では成分が分離して自分の姿が二重に映ってしまうことがあると。で、その二重に映った自分の姿を見て幽霊と勘違い。
ね、
まあこれもね、単純なことばっかり。
まあ怖い怖いと思ってるから、まあそう見えたみたいなね。
そうそうそうね。ブロッケン現象なんかも取り上げられていましたが、
うん、
いわゆる人間の思い込みによる勘違い。
はいはい。
ねえ、ね。まあ勘違いといえばキーナさんっていうことで、
はい、
あの工藤新一郎が言ってましたよね。
はい。
キーナさんは半年前に僕に振られたんだと勘違いしてませんか、
うん、
そんな罰当たりなことを僕がするはずないじゃないですか、
うん、
実はあれには海よりも深い事情がありまして今日こそちゃんと言わなきゃと思ってだって僕は今でもキーナさんを、
うん、
ねえ、
はい、
でも相変わらずキーナは人の話聞いてませんって
全く聞いてませんでした ね、
ね、うん、でもこのあたりのことがね、
うん、
今度は明らかにされそうですよ、
ね、いよいよね、
果たしてね、
はい、
新一郎にはどんな 海よりも深い事情があるんでしょうか ね, ね、うん、まあそんなキーな不可能犯罪捜査官のサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社なんですが、
はい、
また岸和田店の方でお話を伺ってまいりました。
はい、
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社岸和田店の上田くんなんですが、
はい、
キーなね、はい、この前は心霊現象ね、どうですか幽霊とかお化けっていうのは。
そうですね、うん、まあ霊感は全くない方なんですけども、うんうんうん、でもやはり暗いところに行くとちょっとあの部屋の隅とかが気になるちょっとビビりですね。
なるほどね、
はい、
でまあ今はですね、はい、春のね、はい、入社入学の季節を控えて、はい、一番忙しい時だと思うんですが、
はい、
まあこの時期だからこそのね、はい、何かアドバイスございませんか。
はい、そうですね、うん、今の時期が一番物件というその物がなくなる時期なんですね。
はあはあ、
はい、もう今からでもお部屋を抑えにかかっているんです。
なるほどなるほど、
はい、しかしその方たちっていうのは4月の入居に向けて3月の末までは今のところに住み続けるんですね、
ね、
うんうんうん、っていうことはあの物は空いてなくなることもなく抑えて埋まるという一番物がない時期なんですよ。
あ、ね、
はい、うん、ですからタイミングといたしまして、
はい、
その4月入居の方というのは、はいはい、今住んでいるところを1ヶ月前に解約通知というのを出します、
はい
はいはい、そうすることによってでオーナーさんはあこの方はもう4月には引っ越しするのだと、
はいはいは
い、いうことを1ヶ月前から分かるんですね。
なるほど、
その時期が4月入居の方であれば、うん、大体2月の末から3月頭このぐらいに
ちょうど今の時期ですね、
はい、
あ
その時期に探していただければ秋予定として、
うんうんうんうん、
はい、物件の方を見つけることができると思います。
あ、というのはちょっと前に探しても埋まっててなかったんだけど、
はい、
今の時期だったらちょうど空き物件が出てくる頃だと。
はい、そうです。
ああ、じゃあこのタイミングを外すとまた埋まっていくということ。
そうです。
ああ、
はい、
ということはですね、4月に向けては実は2月末から3月頭、
はい、
この時期にもう一度探してみると。
はい、
ああなるほどね、
もうすごい微妙なタイミングではあるんですけども、うん、はい、物件探しを頑張っていただきたいと思います。
なるほどね、
はい、
お部屋探しの方もねタイミングが大事ということなんですよね、
はい、
そう考えるとですね、
はい、
キーナとね元彼のね、
はい、
工藤新一郎の方もね、
はい、
ちょっとしたタイミングがずれたっていう感じですよね。
そうですよね、
うん、このあたりがですね、はい、今度はね明らかにされそうなんですがね。
そうですね、うん、
ということで、はい、キーナの方もですね、はい、しっかりと応援していってあげてくださいね。